本日の出席議員数18名、これより第1回市議会定例会第3日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。質問の方法は昨日と同じであります。これより順次発言を願います。10番石井貴之議員、ご登壇願います。
はい、以上、10番
元気です。
すみません、マスクを外して。
おはようございます。
おはようございます。
令和2年第1回定例会2日目、最初の質問者です。今日も一日長くなると思いますので、慎重審議のためご協力いただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは通告に従いまして、大きな3点5項目について、質問をさせていただきます。大きな1番として、まず地域高規格道路立山鴨川道路整備促進について伺います。この質問は平成29年第4回定例会において私が質問させていただきました。その後2年を経過しようとしております。現状をお聞きいたします。小さな1番、地域高規格道路立山鴨川道路整備促進規制同盟会は現在どのような活動を行っているのですか。平成10年に立山鴨川道路は計画路線に指定されたと聞いております。そこで小さな2番、立山鴨川道路の整備計画路線は今どのように指定されているのですか。次に大きな2番として、昨年の台風15号19号等の被災に対し、今後の復興に向けてその支援について伺います。農業従事者への令和2年1月以降の新たな支援は何かありますか。次に大きな3番として、先日エリアリノベーションの手法による立山駅東口地区再生に向けて調査結果がまとまったとの新聞報道がされました。そこで伺います。小さな1番、立山駅東口地区とはどこまでのエリアを指しているのですか。エリアリノベーションの手法で地区再生を行うようですが、小さな2番として、立山市としてこのことにどのように関わっていくのですか。以上質問させていただきますが、ご答弁によりましては再質問させていただきます。よろしくお願いします。
金丸市長。
おはようございます。
おはようございま す。
石井貴之議員の質問にお答えいたします。大きな第一、地域高規格道路立山鴨川道路整備促進に関する第1点目、地域高規格道路立山鴨川道路整備促進規制同盟会の活動についてですが、阿波3市1町で構成する整備促進規制同盟会では本路線の自動車専用道路としての整備を目指し、早期事業化を図るため国、千葉県などへの要望活動を行っています。今年度は令和元年5月に千葉県へ、11月には国土交通省、財務省、関係国会議員への要望活動を実施しています。次に第2点目、立山鴨川道路の整備計画路線の指定についてですが、本路線は平成10年に整備を進めていく計画路線として 国から指定を受け、平成11年には立山市から旧和田町の区間がルート選定や整備手法等の調査を進める調査区間の指定を受けています。次に大きな第2、今後の復興支援における農業者への新たな支援についてですが、現在昨年の台風15号等により、特に甚大な被害のあった農業用ビニールハウス等の迅速な復旧に向けて、強い農業担い手づくり総合支援交付金の申請書類の作成など、農業者が交付金を受けられるための事務作業を担当課職員だけでなく、他の部署からの応援職員も加わり、全力を挙げて取り組んでいるところです。また施設の復旧や事業の再生産に必要な資金の融資については、千葉県農業災害対策資金の融資希望者の取りまとめを行い、融資希望額が貸し付けられるよう事務手続きを進めており、今後保証料の補助や農業者が無利子で借り入れができるよう、借り入れ金に対する利子補給を行う予定でいます。令和2年1月以降の支援については、国や千葉県の補助制度などの新たな支援策はありませんが、強い農業担い手づくり総合支援交付金については、農業者の事務負担も大きいことから、申請手続き等は滞りなく進むよう千葉県との調整を図っています。また被災された農業者の方々に対しては、さまざまな相談に応じることができるよう、立山市のホームページに相談窓口に関する案内を掲載するとともに、交付金の手続きに合わせて個々に農業者の方々からの相談対応を行うなど、引き続ききめ細やかな対応を行い、早期復興を支援していきたいと考えています。次に大きな第3、立山駅東口地区の再生に向けた調査結果についての第1点目、立山駅東口地区のエリアについてですが、今回の調査は立山銀座商店街のエリアと六軒町本通り商店街のエリアを中心に、そのエリアで実際に起業された人や空き店舗を所有している不動産オーナー等にヒアリングを実施し、調査分析を行いました。次に第2点目、立山市としてどのように関わっていくのかについてですが、調査報告書では、企業希望者を支援し、起業しやすい環境を整備することと、不動産オーナーに不動産の適切な管理ができるような支援をしていくことが重要であり、企業希望者と不動産オーナーが協力し、遊休不動産の活用を図っていくことで、この地域が活性化していくと報告されています。立山市としての関わりについては、企業希望者の支援として、企業支援事業補助金や創業支援セミナー等を通じて、起業しやすい環境を整備し、企業機運の醸成を図ることとしています。また、リノベーションまちづくりを推進することにより、企業希望者と不動産オーナーとの共通理解が生まれ、遊休不動産の活用が促進され、立山駅東口地区が活性化していくものと考えています。以上です。
上。
石井孝之議員。
はい、ありがとうございました。それでは何点か再質問させていただきます。まず、大きな一番の地域公共道路立山鴨川道路整備促進について伺います。平成29年9月に立山鴨川間を結ぶ地域高規格道路の整備促進を目的とした鴨川市民らによる団体立山鴨川間地域高規格道路推進協議会の取り組みで、取り組み事業で、50万人を目標として早期実現の署名運動が行われ、立山市にも立山市議会議長宛に文書で署名運動の依頼がありました。令和2年12月25日までが署名運動の実施期間と聞いておりますが、現在、どのくらいの署名が集まっているか分かりますか。
加藤建設環境部長。
署名の数でございます。立山鴨川間地域高規格道路促進協議会では一人でも多くの方に署名をしていただけるようにですね、署名活動の実行委員会を組織しまして合意的に活動を行っております。しかしながら昨年の台風被害によりまして進捗は はかばかしくないというふうに聞いておるところでございます。署名人数につきましては集計作業を開始をしまして間もないということで、具体的な数字については把握はしておりません。以上です。
はい、議長。
石井孝之議員。はい、
数字的にはまあ分からないということですけれども、本年12月25日まで何とか50万人を目標としてということもありますので、まあ、もう少し経ってからその実態をですね、実績をまた伺えればと思います。このように鴨川市は市民団体が中心となり活発に活動をしております。そこで立山市としても署名運動のほか何か協力ことできることが、ありませんか。また、そんな中で市内の関係団体にこういうことを依頼する協力を依頼するようなことはできないでしょうか。
加藤建設環境部長。
立山市といたしましては南房総地域から外房地域へつなぐ立山鴨川道路は非常に重要な道路役割を持つ路線と考えておりますので引き続き整備促進規制同盟会におきまして会員の市町との連携を図りながら関係機関に積極的に要望していきたいというふうに考えております。また署名活動につきましては署名活動実行委員会において立山市観光協会への署名活動の協力をお願いしているというふうに聞いておるところでございます。以上でございます。
はい、石井孝之議員。
はい、今観光協会の方に依頼をしているというのはお話ですけれども、これは市として依頼しているわけではないんでしょうか。
加藤建設環境部長。
市としてお願いしているわけではございませんで、先ほどの署名活動実行委員会の方でお願いをしているというふうに聞いております。以上です。
はい、以上。
石井孝之議員。
はい、わかりました。また後ほどその点はお話しさせていただきます。次に参ります。具体的に参りますけれども、2番の方にありますが、立山市旧和田町間の区間が平成11年に調査区間に指定されているようですけれども、実務的には整備に関する何らかの調査は行われたんでしょうか。
加藤建設環境部長。
調査区間に指定された後ですね、どのようなことが行われたかということでございますけれども、これは千葉県、道路計画課によりまして平成30年1月に立山鴨川間道路交通対策検討会というのを設立をいたしたところでございます。こちらの検討会では立山市から旧和田町を含む立山から鴨川までの区間におきまして道路計画、道路交通課題の抽出 整理などが進められておりまして、千葉県からは引き続き地域が目指すまちづくりの将来像などを踏まえて、検討を深めていくというふうに聞いておるところでございます。以上です。
以上。
石井貴之議員。
はい、そうするとまだ調査区間の、指定は調査区間で今をそれを精査しているというようなことでよろしいでしょうか。
加藤建設環境部長。
この先にですね、調査区間から何かに進むというわけではなくて、今はその調査区間から、なんていうんですかね、現状の課題とか、そういう整理をしているという状況でございます。以上です。
はい、以上。
石井貴之議員。
はい、分かりました。今、調査区間ということですけれども、整備するには段階があろうと思います。調査区間から整備区間に指定変更されるには、どのようなことが必要になってくるんでしょうか。
加藤建設環境部長。
先ほど言いました県の方で、立山鴨川間道路交通対策検討会というところを設けられております。そちらのところで、限度における交通状況の調査であるとか、道路交通課題の抽出整理、道路交通対策の検討、優先整備箇所の抽出などを進めていくと、これらの検討結果を踏まえまして、道路整備の必要性につきまして、検討した上で、進んでいくというふうに考えております。立山市といたしましては、道路整備の必要性をまた訴えていきながら、そういったことをが必要かというふうに考えております。以上です。
以上。
石井貴之議員。
はい、今課題を調査中ということですけれども、見込みで何年というのは分からないと思いますよね。分かりませんよね。はい、
加藤建設環境部長。
具体的なスケジュールについては予測はできません。ただ、検討会、先ほどの検討会で、道路交通課題の抽出など、抽出や整理が進められておりまして、千葉県からは外房地域の骨格となる道路網を着実に整備できるよう努めていくというふうに聞いているところでございます。以上です。
以上。
石井貴之議員。
はい、本来でしたらもう道ができているかなって時期的にですね、ちょっと長い期間頓挫しておりましたから、できるだけ早く進んでいければなと考えております。今お話聞いた中ではまだはっきりした日程あるいはスケジュールは分からないということですから、私が質問したいと思ってた、工事着工までにはあと何年かかるのっていうのは多分お答えできないと思いますので、できたら早めに答え、やっていただきたいなと思いますので、この質問はしませんので、よろしくお願いします。半島性の解消や観光客の増加、また地域経済の波及効果を得るためには、立山市から外郷地域を経由し茂原までつなげなくては十分な経済効果は得られないと思いますが、その点についてはどのように思われますか。
加藤建設環境部長。
立山から鴨川、ごめんなさい、立山市から茂原市、長南町までの道路計画につきましては、立山鴨川道路、鴨川大原道路、茂原一宮大原道路と大きく3つの路線の構成となっているところでございます。これらの道路が完成した場合には調整地域への周遊性が高まります。また県央道との接続によりまして、広範囲の道路ネットワークが構築をされることから、南房総地域への観光客の増加、経済効果が大いに期待できるものというふうに理解をしております。以上です。
はい、以上。
石井貴之議員。
はい、最終的には茂原までというような構想の中で、先日も鴨川の方からお電話いただきまして、今度は鴨川から茂原の方に抜ける道についてもまた活発にやっていくよというようなお話もいただいております。 NEXCO 東日本関東支社では、立山道富津中央インターチェンジから富津武雄インターチェンジ7キロ区間について、3月6日に4車線運用を開始する見込みとの報道がされております。昨年の台風15号、19号等で影響で工事は若干遅れておりますけれども、4車線化により交通集中による渋滞の減少、移動時間の短縮などが見込まれております。内房の道路は早期の改善がどんどん図られていると思います。また、立山市内の道路も少しずつではありますが、少しずつではありますけれども、改善されているようにも見受けられます。ここで、金丸市長の令和2年度の施政方針の中、道路整備の推進では、残念ながら立山鴨川道路について何も触れられておりませんでしたが、市長はどのようにお考えでしょうか。
加藤建設環境部長。
施政方針の中にですね、4車化などの予防活動をしていくということで、この鴨川道路につきましては誠に申し訳ないんですけども、4車化などということで活動していくというふうに今回は表現をさせていただきました。以上です。
必要よろしいですか。
金丸市長。
今ですね、部長が答弁したとおりでございまして、まず立山市として今早急にずっと取り組んでいるのはですね、文化ホールの下から、高速までそれを4車化するということで、10年来、取り組んでおります。そこで今ネックとなっているのが、一番ネックとなっているのが富浦との境のですね、縦止めトンネルなんですよね。あそこの 1.2 キロをなんとかして、4車化したいということで取り組んでおりまして、それを第一番に今考えております。そしてそれとともにですね、鴨川、立山鴨川道路も考えておりますので、今回は、一応などということで失礼しましたけれども、思いは持っておりますのでご理解願いたいと思います。
駅長。
石坂議員。
はい、今生の声で思いは持っていると、お話しいただきましたので、わかりました。鴨川市では鴨川市民らによる団体、立山鴨川間地域高規格道路推進協議会がですね、元法務大臣の中村正三郎会長のもと活発に活動しているように思われております。鴨川市と立山市では活動時代に残念ながら温度差を感じているのは私だけではないとは思います。平成29年第4回定例会で私が今回と同じ質問させていただきましたが、当時の部長の答弁では、先ほど加藤部長も話されてましたけれども、外房地域をつなぐ唯一の幹線道路として国道128号線しかなく、大規模地震等津波災害時に基幹道路としての機能喪失が危惧されると、鴨川市にある高度救急医療施設への搬送時間短縮などの解決するためにも、自動車専用道路の整備が一刻も早く進められると話されていました。あれから2年も経過しているんですが、なかなか前に進んでいかない、それが現状です。一刻も早く実現するために、阿波三市一町がワンチームとしてですね、活発な要望活動をお願いしたいと思います。またこの道については先ほどもお話ししましたから、自動車専用道路ということですから、税金を使ってうんぬんというのはなかなかないと思います。そうやって私も聞いておりますので、できたら早めに作れるように、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この質問は以上で終わります。次に台風2号、次に大きな2番として、昨年の台風15号、19号等の被災に対し、今後の復興に向けての支援について伺います。まずは、 農業者が交付金を受けられるための事務作業を担当課職員だけではなく他の部署から応援職員により全力を挙げて取り組んでいるとのこと、そのことに対し担当されている職員の皆さんに感謝するとともに、体調を壊すことのないように今後も業務をお願いしたいと思っております。その点についてはよろしくお願いいたします。強い農業担い手づくり総合支援交付金の 減額補正についての資料が先日配布されました。申請件数は、被災した等の旨の合計でよろしいんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、お答えをいたします。2月13日開催の全員協議会で、お渡ししました説明資料では、まあ、2月補正時点での施設の棟数として、まあ、農業用ハウス等で1065棟、それから倉庫作業場等で108棟、それから畜舎等で21棟となっており、合計棟数は1194棟となっていますが、県への補助金交付申請件数としましてはこの合計棟数に加えまして、農業用ハウスや倉庫畜舎の撤去作業こちらで撤去件数で237件、さらにですね、農業用機械や付帯設備の購入あるいは修繕 の件数で29件についても申請をしてカウントしますので合計としましては1460件となっております。以上です。
石井孝之議員。
はい、わかりました。毎日農業従事者からの相談を受けているという話を相談を受けているというようなお話を伺っておりますが、農業従事者からの相談はどのくらい件数があり、また具体的にはどのような内容の相談が多いでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、農業者からの相談件数についてはカウントはしていませんけれども、まあ、相談の内容としましてはですね、まあ、多いものでは、施設の復旧にかかる、まあ、資金をどうしたらいいかということでありますとか、あるいは業者がなかなか来ないので復旧の見通しが立たないでありますとか、まあ、高齢ご自身が高齢のために、後継者がいないので、まあ、施設を復旧しようかやめてしまうかというようなですね、ことやあるいは農地の借り手がいないとかそういった相談が多くなっております。以上です。
以上。
石井議員。
はい、相談に来られる方は、まあ、多分ご高齢の方が多いような気もしないでもありません。相談者の皆さんの相談ごとに対してですね、分かりやすく説明を今後もお願いしたいと思いますので、その辺はよろしくお願いいたします。昨年の第4回定例会で、その時点での定例会時点での国や県の支援策は伺いました。その時点では立山市独自の支援策については伺えなかったように思いますので改めてお伺いしますが、立山市独自の支援策というのはあるんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、立山市独自のですね、まあ、補助制度等の支援策はありませんけれども、まあ、被災した農業者の皆様が、台風からの復旧復興のために、まあ、必要となる、借り入れ資金についての、まあ、相談業務でありますとか、まあ、工作をやめたい、まあ、あるいは規模を縮小したいという方に対して、まあ、中間管理事業による農地の貸し借りの斡旋、あるいは、ハウス栽培もやめたいという方に対しては、まあ、新規就農希望者との施設の継承についての調整など、まあ、被災した農家の皆さんのですね、実情に応じた支援、サポートをきめ細かく行うことで、まあ、早期の復旧支援と農地の保全を図っているところでございます。以上です。
以上。
石井孝之議員。
はい、まあ、どうしても辞めたくなる気持ちもわからないでもないんですけども、その方が辞めなくても済むようないい方策を、まあ、寄り添ってお考えいただければと思います。よろしくお願いいたします。 支援を受けるためには、まあ、ご相談に来てですね、多くの書類の提出があると思いますが、申請の仕方が難しくて諦めてしまう、もういいわやらないというような方はどのくらいいらっしゃいますかね。
石井経済観光部長。
はい、どのくらいいらっしゃるかというのはちょっとカウントしてないところなんですが、確かにですね、補助金の申請書類について、まあ、被災箇所の例えば写真であるとか、まあ、見積書、あるいは受発注書、あるいは農業予想庫の場合には確認、建築確認申請書などの提出、あるいは作業日誌の作成、まあ、こういったものが非常に多くてですね、手続きは面倒だというお話は伺っております。まあ、しかしながらこれらはですね、国庫補助事業を受ける上でですね、要件となっておりますので、まあ、ご理解をいただきたいと思ってますが、まあ、我々としてもですね、まあ、そういった状況の中で、まあ、必要書類のですね、作成支援、まあ、できる限りやってですね、できる限りサポートをしておりますので、まあ、そんな中で、書類の作成をお願いしているところでございます。で、受付をしている中で、まあ、確かにその農業者の方の中には途中でこの申請を取り下げてしまうという方はおるんですけれども、まあ、確かにこの申請書類の煩雑さというのも一因かもしれませんが、まあ、このほかにもですね、まあ、農業者の皆様からは、農業園芸調査への加入がまあ義務付けられていることでありますとか、まあ、補助金をもらって復旧した後ではですね、まあ、一定の期間営農を続けなければならないという、まあ、そういう縛りがあったりとか、あるいは規模が小さいから、まあ、今回は補助金でやらないとかですね、あるいは共済金もらったので補助金はいらないとかですね、あるいは施設栽培から露地栽培へ転換するなど、さまざまなご意見伺ってますので、まあ、これらの複数の要因がですね、重なって、まあ、取り下げにはつながっているのかなというふうに感じております。以上です。
はい、以上。石井隆之議員。
はい、石井隆之です。
すみません、失礼いたしました。
まあ、よろしくお願いします。今ご答弁いただきましたけども、確かに施設園芸からですね、露地栽培に移れば、その施設に対しての例えばビニールハウスだとかいろんなものは不必要になりますけども、収入がその分多分、減ってくるとは思います。まあ、逆にですね、支援を受けられたとしても被害を受けたものを再建するための支援で、ですから資材をね、再建するための支援であってですね、生産物の保証ではないと思います。再度生産物を販売して初めて収入が得られるということで、それまでの生活資金ですとか諸々については預貯金を取り崩すしかないと思っております。そこで最近ちょっと耳にしたんですが、収入保険というものを耳にしたんですけれども、農業従事者の方でどのくらいの方が加入されているかお分かりになりますか。
石井経済観光部長。
はい、収入保険の加入状況についてですけれども、この保険はですね、平成30年度にできたまだ新しい保険でございまして、房総農業共済組合に確認しましたところ、1月末現在で加入者は6名ということでございます。以上です。
以上。石井隆之議員。
はい、ありがとうございます。6名っていうのは農業従事者の中でコンマ何パーセントぐらいになっちゃうのかなっては思いますね。個人の収入の保険なので難しいとは思います。国庫補助以外で県や市で補助をするお考えはありませんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、今ちょっとお話があったように、この収入保険の掛け金については、まあ、国庫補助金が適用されているということがあります。もう一つ、まあ、近隣市町の状況も調べていましたけれども、今のところ収入保険に対する補助は行っていないということもありまして、まあ、現時点ではこの農業者のですね、収入保険の加入に際しまして、市から補助金を出すことは考えておりませんが、掛け金についてはですね、保証範囲を 小さくすることで安くなるタイプもありますので、まあ、掛け金を軽減することも可能ということなので、まあ農業共済組合の方にですね、ご相談をいただきまして、まあ経営状況に応じた、応じてご検討いただければというふうに考えております。以上です。
以上。
石井孝之議員。
はい、わかりました。まあ、相談されたらそのような方向がありますというような、お話をしていただければと思います。先日新聞にですね、気象庁が昨年房総半島を襲った台風の名称を定めて、との記事を見ました。昨日も望月議員がちらっとお話しされましたけれども、台風15号は令和元年房総半島台風、台風19号は令和元年東日本台風だそうです。気象庁では顕著な被害をもたらした気象現象や自然災害について後世に経験や教訓を伝承することを目的に名称を定めているとのことです。2018年名称基準を改定、今回新たな基準に沿って初めて名称が定められたとのことです。このような大災害は二度と経験したくないと思うのは私だけではないと思います。被災された方々が国県の支援を十分活用され早期の復興をお願いし願っておりますので、その点についてもよろしくお願いいたします。次に参ります。先日エリアリノベーションの手法により立山駅東口地区再生に向けて調査結果がまとまったとの新聞報道の中でですね、駅東口地区再生策の実施に向けた基礎的条件の整理、検討業務の業務報告書というものをですね、拝見いたしました。現状、立山駅東口地区には空き家店舗、もしくは空き家等が200件程度確認されているようですけれども、立山市が観光に重きを置くならば、まず立山市の玄関および中心市街地に約200件の空き物件があるということにどのように思われますか。またどのようにしたいとお考えでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、立山駅の東口に、空き店舗が相当数あることは私どもとしても認識しているところでありまして、まあ、昔のにぎわいといいますか、私ども子どもの頃は非常ににぎわっておったわけでございますけれども、まあ、それを知っている世代からするとですね、やはり非常に寂しく感じるところではございます。まあ、そのためにもですね、空き店舗等を回収して新たな価値を加えるリノベーションまちづくりを推進しまして、1点ずつ点を打ってですね、それが面に広がるような形でですね、立山駅東口に新たな店舗が生まれることによりまして、にぎわいを少しずつ創出していきたいというふうに考えております。
以上。石井孝之議員。
はい、最近立山駅東口地区の商店がですね、まあ、何軒か廃業されてリノベーションに利用検討される前に解体されてですね、駐車場やアパートなどになっております。リノベーション可能な物件が利用検討される前に解体されていることに対してどのようにお考えですか。
市経済観光部長。
はい、立山駅の東口エリアだけではなくてですね、市内全域でこの閉店した店舗が解体されるケースが見受けられると思っております。まあ、解体した店舗につきましては、まあ、駐車場に変わっていくことからですね、まあ、このままでは商店街がなくなってしまうのではないかということで非常に危機感を感じております。実は今回のリノベーションスクールをやっている中で、まあ、外部講師の方がいらっしゃいまして、まあ、その方は佐賀県ですね、佐賀の商店街で、このリノベーションまちづくりに取り組んでいる方からの、まあ、事例発表がありました。まあ、そこの中ではですね、まあ、そこでも空き地が目立っていたということなんですけども、まあ、それをですね、まあ、芝生広場にして、コンテナハウスのようなものを建ててですね、地域のコミュニティの拠点にしたところ、まあ、非常にそのあたりが活性化されたというような事例を報告を受けてますので、こうした取り組みも参考にしながら、まずは 空き店舗をリノベーションして、まあ、一軒でも多くの新しい店舗が生まれるよう、このリノベーションまちづくりを継続していきたいというふうに考えております。以上です。
以上、
石井孝之議員。
はい、まあ、点が多くなって面に変わると私もいいと思って、おる一人でございます。先ほどお話ししましたようにですね、業務報告書では、継続的にリノベーションするためには、その駅全体、駅周辺全体のグランドデザインや将来像を描くことが必要であると書いてありました。昨日望月議員の質問の中でですね、リノベーションスクールの実施によりエリアの未来予想図が描けたとちょっと聞いたような気がするんですけども、どのような未来予想図が描けたのかとは思います。金丸市長は立山駅東口の再開発についてどのようなビジョンをお持ちでしょうか。市長、よろしくお願いします。
金丸市長。
今部長の方で答弁いたしましたようにですね、まず一挙にですね、すべてを変えていくという大きな今、ビジョンを描いてそれを実行していくということはなかなかできないと思っています。ただそういうビジョン的なものを描くことは必要だ。しかしながら実際的に小さい、先ほど空き店舗一点でもそういう核となるものが増えることによって、それが点が線になり、線が面になっていくというようなことを目指していきたいと。それにはやはり一番私の持論ですけども、やっぱり町づくりは人づくりだと。ですからどういう人が中心になっていくのか、もちろんそれに対して行政はバックアップしていくし、商工会議所、また、商店街連合会、そういうところもですね、一緒になって応援していくという体制を作っていくというふうに思ってます。でその中心となる人物はどういう人なのかといいますと、やはり、市民でもそのまちづくり、そのエリアのまちづくりに非常に前向きに考えを持っている方、それからリノベーションスクールの参加者、またリノベーションまちづくりの実践者、また経験者、そういう方たちが核になってですね、未来に対してこうしていこうというような実現性のあるまちづくりを構想を作っていくということが一番大事なのかなと思ってまして、でまず第一にはやはりそういう人たちと、それから家主ですね、またはそのオーナー、そういう方たちといかに結びつけていくか、そしてその中で共通理解を持っていくかということが一番大事なのかなと思ってます。そういうことによって、ある空き店舗、またそういう空き店舗の活用が実現していけば、それが広がっていくんじゃないかと、こういうような思いでおります。そして目指しているのはですね、日常的に店も商店もそうなんですが、やはり子どもとかですね、からお年寄りまでこう人が賑わっていくと。今私も時間があると辺を歩いてるんですけども、人がいないんですよね。ですから車の台数はあるんですけども、人が歩いてないということが非常に気になってまして、人が歩くそういうようなエリアにしたいということが一番思っていることでございます。以上です。
駅長、石井孝之議員。
はい、ありがとうございます。まあ、今市長もそうですけども、石井部長もお話した通りですね、昔のにぎわいを戻したいと、それはその点については私も同意見でございます。今日たまたま新聞を見てましたら、リノベーションの話が出てました。まあ、リノベーションをやってそのフォローですか、やりましたということで、最後に参加された方がですね、まあ、高校生の方が、地域の状況に身近に接し活力になりましたと、 一度進学で都会に出る予定ですが、きっと帰ってきて地元でこうした活動に関わっていきたいと、そういうようなコメントを残されております。リノベーションスクールをやったことがですね、将来にわたって実績として残ってくれれば一番いいのかなと考えております。最後にですね、観光都市として立山市を位置づけるのならば、まず顔となる駅前広場の整備が必要だと思います。昨日望月議員の質問の中では、東口駅前の東口のですね、駐輪場の管理整備とか、駐輪場は法律人電車の山じゃないのっていうような、お話もありました。私の方は高速バスあるいはバスの発着がですね、東口であります。東京方面は、利用されているのは分かると思いますが、ベンチがあるだけで、屋根がないですよね。これは私の見ているだけの話ですけれども、交番の隣には屋根はありますけれども、老朽化しており、私が子どもの時から変わってないような状況だと思うんですけれども、観光都市としての駅前はこのような形でいいものなのかどうなのかということでちょっと考えておりますけれども、その点についてどんなんかお考えありましたらよろしくお願いします。
川上総合政策部長。
はい、駅前につきましては市としてもですね、駅前のその待合環境について、改善の必要があるというふうに、認識をしているところでございます。さっき の地域公共交通会議で、交通事業者とともに、検討を重ねて、おります、立山市地域公共交通、網形成計画、ここにおきましてもですね、駅前広場の再整備とか、あるいは快適なその待合空間の整備ということがやはり指摘がありございまして、その施策事業としてもその計画の中で位置づけをしたところでございます。具体的にはですね、この方向性等を示せる時期についてはちょっとまだ未定でございますけれども、まずは来年令和2年度からは交通事業者とあと関係機関で連携して協議を始めていきたいというふうに、そんな予定でおるところでございます。
石井孝之議員。
はい、ありがとうございます。立山駅東口地区における再生の目的が地域の活性化ということで、あると考えるならば、行政と立山駅周辺の全体的なグラウンドデザインを持ち、将来どのようにしたいかとの構想実現のために観光プログラムの開発充実、そしてアクセスの拡充、二次交通手段の検討を早急に進めていただきたいと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。
ちょっと吹きますんで。
以上で10番、石井孝之議員の質問を終わります。